聖書をお読みいたします。本日はローマ人への手紙6章15節から19節です。ローマ人の手紙6章15節では、どうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。あなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。
本当に夏のもう暑さの真っ盛りですね。夜なので、暑いので夜よく寝れなくて、なんかしんどいというふうに思っていらっしゃる方はないでしょうか。暑い時でそれが普通だと思いますので。自分に優しく、されるのが一番いいかなと思います。さて、今日の一日一章の参照箇所ですけれども、ここでパウロは、あなた方は以前は罪の奴隷だったけれども、これから、自分を神に捧げて、神の奴隷になりなさいと言ってるんですね。で、あなた方は以前は罪の奴隷だったと言ってるんですけども、そんなに罪の奴隷だったでしょうか。まあ悪いことを考えたりずるいことをしたりはしましたけれども、そんな奴隷になってたとは思わないんではないでしょうか。しかし人間というのは自分を何かに捧げてその奴隷になりたいところがあるんですね。全く独立して生きているよりも何かに捧げて、もうその人の言う通りにする方がこう楽なところがあってですね、すぐにこの何かの奴隷になってしまうところがあるんですね。で、まず、一番よくなりやすいのはですね、やっぱりお金の奴隷ですね。お金は必要なもんですし役に立つもんですけども、役に立つからってそれを求めていくとお金の奴隷になってしまうんですね。でお金の奴隷の一つの、例はですね、ザーカイですね。酒税人だったんですけども、酒税人っていうのは、いわゆる税務署の職員ではなくて、ユダヤ人が憎んでいるローマ帝国のために税金を集める人で、みんながそんな税金集めない、集めたくない、なんていうか税金を納めたくないと思っているのにその税金を集める人ですから、脅したり騙したり暴力を振るったりしてでもですね、税金を集めてたんですね。でどうしてそんな汚い仕事をするのかというと、お金のためです。主税人は本当にお金がどんどん入ってきて、でザーカイは主税人の頭でしたから、もう本当に大金持ちになったんですね。やっぱお金を求めるとお金のためにはどんなことでもするというふうになっていって、ある意味で奴隷になってしまうんですよね。二 2つ目は性の奴隷ですね。まあ、この性というのは、セックスというのは人間にとってものすごく大事なことで強い欲望ですので、そのこのセックスの 欲望の奴隷になってしまうことがあるんですね。その一つの例はソロモンです。ソロモンは本当に頭よくて、もうあらゆることを一番理性的に一番最善に考えることができた人でしたけれども、晩年外国の娘とこうにも溺れてしまってですね、もうあらゆる国 その王女さんとかまあ、何ですか、セレブの女性をですね、結婚してもう何百人もその自分の何て言いますかね、ハーレムを作ったんですね。それがイスラエルの王国がだんだんこう崩れていくきっかけとなりました。その頭のいいソロモンですから、それが良くないことは分かっていたのに、やはりの性的な欲望の奴隷になっていたんですね。もう一人、新約聖書に一人女性が出てきます。サマリアの女と呼ばれる女性ですけれども、結婚しては離婚し、結婚しては離婚し、5人の男と結婚しては離婚して、そして今夫ではない人と一緒に住んでいました。それは、まあ、現在でもそうですけども、当時の社会では本当に許されないことだったんですけども、その欲望のためにその社会の掟を踏み外してしまったんですね。まあ、そんなふうに奴隷になってしまうことがあります。またこの人の奴隷になることもあるんですね。使徒の働きの5章に出てくるんですけども、チューダという人が自分をあたかもものすごく偉い人であるかのように話して、そして400人を集めて、そして暴動を起こしたということが書いてあるんですね。自分を本当に ものすごい偉い人のように話すとですね、それを信じる人があるんですね。カルトというのはみんな その教祖がやっぱり自分を神のように話すんですね。それを、まあ、信じない人の方が多いですけども、やっぱり中に信じる人があって、信じてしまうともう本当にその人の奴隷になってしまうんですね。また、別の例はですね、この誇りとかこのプライドですね、プライドとかこの自分の民族意識のその奴隷になってしまうこともあります。パウロがそうでした。パウロはキリストと出会う前、自分では神様を信じて神様に従う敬虔な人だと思っていましたけれども、パウロが従っていたのは神様ではなくてユダヤ民族、そしてユダヤ民族が持っているこの宗教、ユダヤの宗教、すごい誇りだったんですね。でもこれは世界一尊いものだと思って、もうこの国とこの宗教のためにどんなことをしてでもいいと。そしてその思いからですね、まあ、本当にテロを行ったわけですね。ステパノという人を殺しました。ステパノだけではありません、たくさんの人を殺しました。もう本当にパウロは テロリストやったんですね。一つの誇りやその民族意識とか、その自分 この愛国心のようなもののためにですね、自分を捧げてその奴隷になっていたんですね。また他にもこの奴隷になることがあります。なんかこう例のですね、奴隷になることがあるんですね。 イエス様の女の弟子でですね、マグダマリアという人がいます。このマグダマリアは7つの霊に取り憑かれていった人でした。その7つの霊からイエス様によって解放されたんですね。でその、7つの霊に取り憑かれるのは、その悪霊が悪いわけですけども、でも全然霊に関心のない人が悪霊に取り憑かれるっていうことはないように思うんですね。現代でもこの霊に取り憑かれているような方に出会うことがありますけれども、もともとはやっぱり霊にものすごく関心があって憧れるようなところがあって、それでいつかその霊にこう自分を捧げてしまったんですね。そのために霊の奴隷になってしまいました。他にも占いの霊に憑かれた女性も出てきますし、そういう霊に取り憑かれた人がたくさん出てきますけれども、自分はそんなことされたくないのに霊に取り憑かれたのかというと、やっぱり関心があって、そして何かその霊によって力を得たいというような気持ちもあって、である時に自分を捧げてしまったんですね。他にも例えば妬みのためにですね、妬みに支配されて妬みの奴隷になってしまう場合もあります。それがサウロです。サウロはもう自分よりも優れた人、自分より力のある人に対してものすごい妬みを持ったためにですね、もう生かしておくことはできないというものすごい本当に妬みに支配されてしまいました。もう他にもいくつもですね、私たちを支配し私たちを奴隷にするものってあるんですね。ですからちょっと気を許すと、そんな自分なんかはそんなことはないと思っていてもですね、本当に理性的な人、本当に、立派な人がある時急に囚われてしまうことがあるんですね。でそうならないためにはですね、その方法は一つだけです。神様にこの自分を捧げて神様の奴隷になることです。義の奴隷とか神の奴隷というふうに書いてますね。22節には神の奴隷と書いてますけども、神に捧げてその奴隷になることです。ダビデは本当に神に捧げて神の奴隷でした。奴隷という言葉はあんまり良くないのでね、しもべって言った方がいいかもしれませんね。でもこの奴隷という言葉の方がもっとこう印象が強くて、よく伝わると思うので、あえて奴隷という言葉を使いますけども、ダビデは本当に神様の奴隷でした。神様の奴隷だという意味は、どんなことでも神様の言葉を優先して、自分がこうしたい、ああしたいということがあっても、神様の言葉を第一にして、その神様の言葉に従っていたんですね。その最たる場面がですね、サウル王を殺すことができるときにですね、サウル王を殺さなかったことです。サウル王にずっと命を狙われていました。そしてどこ行っても見つけられて追いかけられて、もう命からがら逃げていました。そんな中で、ホラの中に隠れていたんですね。そしたらたまたまサウル王の軍隊がそのホラの前に来て、そしてサウル王が用を足したいと思ったんですね。で用を足すのにホラが一番都合がいいですね。誰にも見えないところで用を足そうと思ってホラの中に入ってきたら、その奥にダビデの手勢がいたんですね。 サウロは一人、こちらはまあ、何十人かいるんですね。今こそサウルを殺すチャンスだ。ダビデの気持ち、ダビデの欲望としては殺したいという気持ちだったんですね。しかし裁くことができるのは神様だけで、人間が勝手に人を裁くことはできないというのが 神様の教えなんですね。神だけが唯一の裁きの人だから、神様からそういう 役割に任せられてですね、その人を裁く裁判官のような役割ありますけれども、ダビデが自分の感情に任せて復讐することは許されないわけです。そのほっとけばまた自分の命が狙われます。でもダビデは神様の御言葉に従いました。それこそ神様の奴隷、神様に捧げて奴隷として従ったことですね。またパウロの時代にはですね、たくさんの人がクリスチャンになったんですけれども、女性のクリスチャンも多かったようです。そして女性のクリスチャンの中には夫が未信者で、夫があまりそのキリスト教のことをよく思わない女性も多かったようです。で、そういう女性に対してパウロは、もしこのあなたの信仰を許さないんであれば、あなたの信仰にこの反対するのであれば、離婚したいというんだったら離婚それに任せなさいと、自分からは離婚してはいけませんと、認めて相手が自分を認めている限りは、その夫なり妻に仕えなさいと。しかし信仰的にもうそんな宗教をやめて、そしてこの家の宗教に従ってこの家の神様を拝みなさいと言われるのであればですね、反対して、そして離婚されるならば離婚されなさいとこうパウロは進めてるわけですね。でも当時特に女性がですね、この女性にとって結婚というのは生活の糧でもあったんで、離婚されるということはもう生活やっていけないような状態になるんですよね。それでもクリスチャンの女性はもし偶像の神を拝むように強いられたら、それよりも神様を選んで神様のために自分の生活も捨て、これからどうなるかわからない、そういうところに行こう、進んだんですね。多分教会の人たちがいろいろ助けたと思いますけども、まあ、やもめがたくさん出てきますけども、そういう離婚された女性も教会が助けていったんではないかと思いますね。まあ、そんなふうにですね、自分の都合とか自分の望みよりも神様のその御心をと御言葉、まあ、御心は御言葉によって教えられますし、その原則が私たちに教えられてますね。その御言葉に教えられている御心に従っていくこと、それが神に自分を捧げて奴隷にするということです。しかし今奴隷にすると言いましたけどもね、神の奴隷になると言いましたけどね、実はですね、奴隷という言葉はあんまりふさわしくないんです。というのは神様はいちいち私たちのすることを指示されません。いちいちあなたは今日これをしなさいとか、あなたはこの仕事をしてもいいけどもこの仕事をしてはいけませんとか、この時間はあなたは遊んではいけませんとか、ね、そんなことは指示されないんですよ。神様は 私たちが一番こう楽しんで生き生きと生きることを願ってらっしゃいます。私たちを愛してらっしゃいますからね。もう私たちが本当に日々喜んで生き生きと生きているならば、もう神様はもう一番喜ばれます。それでさっき奴隷という言葉を使いましたけども、本当は奴隷じゃないんですね。神様の子供なんですね。そして神様は私たちを喜ばそうとしておられるんですね。しかし神様とこう交わっていきますと、私たちの良心が強くなってきて、良心がだんだんとこの、自覚するようになるというか、良心がだんだんとこういろんなことをこの知るようになっていくんですね、というか気づくようになっていくんですね。そうしますと、やはり悪いことはできなくなってきます。それは神様がダメだというからできないというんじゃなくて、これもう自分の心が許せないんですね。ずるいこととか、裏表のあることとか、人を苦しめることとか、それでもうこれ義の奴隷ってありますけどね、自分の中にこの義がこう強くなってくるので、その義に反することはできなくなって、結果として義に従っているいくんですね。従わなかったらもう後でもうどれだけ悲しいか、どれだけ悔しいか、だんだんと心の中にこの義に従うことの喜びや、そのこの誇りのようなものが生まれてきてですね、自然にこの神に従っていくということになっていくと思うんです。ですからとても奴隷なんていうことじゃないんですね。でも私たちがやってることはやっぱり義に従って、もう義に反することはもうできなくなっているので、ある意味で義の奴隷と言えるかと思いますね。そして神様に捧げて、その神様の奴隷になることは、これはこの世の中のいろんなものの奴隷にならない、もう唯一の道だと言ってもいいと思うんです。神様の奴隷にならないならば、やっぱり私たちは何かの奴隷になってしまいます。神様の奴隷になることが唯一そこから解放される道だと思いますね。そして、この神の奴隷になるということは、それをしなければ救われないとか、それをしなければ神様から嫌われてしまうということではないんです。もうパウロはこのローマ人の手紙の5章6章までにですね、もう信仰によってだけ救われると、神様は恵みによって私たちを救おうとされて、キリストを使わされて、そしてキリストが私たちの代わりに血を流し死んでくださったので、もうそのことによって私たちの贖いが完成して、もう罪はその本当にキリストを信じただけで罪が許されて、信じただけで救われて永遠の天国に行くことができると約束されてるんですね。だからこれをしなければ救われないとか、自分を捧げて奴隷にならなければ救われないとか、そんなことはないんです。これはあくまでこの自発的に私たちがやろうと思って自発的にすることなんですね。罪の奴隷になるよりも、お金とか性とか誇りとか人の奴隷になるよりも、神様の奴隷になる方が本当に素晴らしいですよね。それで私たちがもう自分から進んで捧げて神様のしもべになることなんですね。そしてこのことは本当に私たちにとって大きな喜びだと思います。 本当に今言ったようにしなきゃいけないことではないんです。もう、救われるためにキリストを信じること以外しなければならないことはありません。しなければならないことではないので、別に捧げて奴隷にならなくても、もう遊んでいてもいいんです。もう自分の好きなことして遊んでてもいいんです。でも多分1ヶ月遊んでいたら飽きてしまうんじゃないかと思います。1年もう好きなように遊んでたら飽きてしまうと思うんですね。でももうちょっと何かやりがいのあることしたいと、何かこう身にこのなんかこう重みのあることしたいと、何か人の役に立つことしたい、何か生きているこの実感を感じられることしたいという気持ちになるんじゃないでしょうか。その時に神に捧げて神の奴隷となるということが、実は本当にこれは私たちに生きがいを与えることなんですね。自由な中で私は自分で判断して自由に行動することができます。でも本当に神様に仕えているんだ、もう神様のために生きているんだという意識を持って生きることが本当にこの生きがいを与えてくれますし、喜びを与えてくれると思いますね。そしてそんないいことなのに天国で報いがあるというんです。もうそれだけでも幸いなことなんですけども、天国で報いが用意されているんですね。まあ、全ての人に報いが用意されています。キリストによって、キリストが私たちのために血を流してくださったわけですから、もうそれだけの素晴らしい神様の、ね、祝福があるはずなんですね。神の賜物は私たちの永遠の命ですと最後のところで言ってますけども、本当に永遠の命は約束されているんですね。それでもですね、この地上で神に捧げて神のしもべとして働いたならばですね、それなりの報いはあるということが用意されていますので、まあ、みんな天国ではみんな平等だと思うんですけども、それでもですね、天国でこういうことができたという喜びを感じることができるんでしょうね。これはしなければならないことではありません。しかし本当に私たちにとって喜びを与えることですので、ぜひとも神様に捧げていって、神のしもべとして歩んでいきたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。どうぞ、神様のしもべとして歩むことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。